スタジオ終わりで。
スタジオ終わりですか。うん、どうでした今日のスタジオは。
まあ疲れた。いやーライブがね決まんないんですよね。決まったら早く報告差し上げたいんですけど。まあもしかしたら今月中に決まってご報告、秋にやるライブのご報告を。
はい、
できるかもしれませんね。
楽しみですね。
はい、いや本当にダメだ、テンションが上がってこない。今日のおやつ、いやこの間ね飲み食いしながらペチャペチャね、あのオンエア聞いたらねひどいことになってました、ね、
もう一応食べてました。
わかんないけどなんかピチャピチャ言ってんだね自分の口がね。あれはお聞き苦しいですね。あれは申し訳ないですね、非常に。
そうですね、うん、ちょっと
全くよろしくない、
気をつけないといけない
です、ね、でも飲み食いしながらずっとやってるんだけどね。でなんだろう、なんかね
基本飲み食いしながら撮るラジオですからね、
やってるはずなんですけどね、はい、どうも失礼いたしまして、は
い、まあでも花粉もだいぶ少なくなって、
まあそうね、うん、
はい、
と思ったらまだ寒いっていう。
寒いですね今日は。
北海道また買って張っちゃってますからね、は
い、
今ね。
今7度らしいですよ。
7度？
はい。
4月の20日で7度？
はい。
何を考えてケツカルんですか。
何弁ですか。
ケツカルってなんだろうね。言うけどさ、
はい、
西日本の方でさ。はい、ケツカルってさ文字増えてるだけじゃん。
カルが増える
。何を考えてケツカルってなんだよと思うけど、
はい、
何の話しようとしたんだっけな。今日は靴の話をしようと思ったんだけどまとまんないからやめます。あそう違う、今日のおやつ、
はい、
飲み食いでペチャペチャしないように気をつけますけど、さっきコンビニで見つけたチョコピックアップでね、
あのチョコピックアップ、
はい、明治のピックアップあるじゃないですか。
んあのスナック菓子、
ね、しょっぱいスナック、はい、それにチョコかかってるというね、まあ、最近しょっぱいお菓子にチョコかかってるのはもうね珍しくもなんともないんだけど、
そうですね、
違うんだよこれ。買った別に食いたくて買ったんじゃないってそんなの。ピックアップで思い出したんだけど、
はい、
前から言いたいことがあって、
お
ピックアップの、いや大丈夫じゃない。ピックアップのあのスタンダードのやつって黄色の箱のやつだよね、
はい、
あれ何味だっけ、普通の塩味、コンソメ味か、あれは。
あんま僕スナック菓子行かないから。
ピックアップのね、で、はい、分かるかな、青い箱のチーズ味ってのがあるんですよ、
はい、カールのチーズみたいな感じですか。
でね、そうまさにそんな話なんだけど、
はい、
ちょっとま
ごめんなさい、
もう一回、いやいいの、全然いいの、いや全然別に先取ってない、はい、先取ってるけど。ピックアップの、
はい、
さっき言ったね黄色い箱はコンソメ味かなんかなんですよ、はいはい、バーベキュー味かな、
はい、
コンソメ味か。で青い水色っぽい箱、はい、色の箱がチーズ味なんですよ、
はい、
おかしいよね。お前からずっと違和感があったの。
チーズは黄色だろうと。
そう、黄色の方をチーズ味にしてあげればよくね。
そうですよね。
なんで青なの、そしてカールです、はい、なんで緑、
緑です。
なんで緑なの。それであの一番チーズっぽい色の袋カレー味だよね、
はい、あれノーマルカールって黄色じゃなかったでしたっけ。
あれ塩味みたいなやつ、
はい、
うん、いやだからいろいろおかしいんだよ。もっとやりようがあるでしょ、
はい、
なぜチーズが黄緑である必要がある。そしてピックアップの場合なぜ水色なんだ、
はい、
あのチーズってなんかその対応する色が与えられてないかわいそうな食い物だと思わない。
はい。
ピックアップでちょっとそれを思い出しちゃって。
なるほど。
そしてチョコピックアップを食いたくもないのに、特に食いたくもないのに買ってしまった。
しかもでかいですよね。
もう今
かなりのボリュームが
ありますね。今買ったことをそこそこ後悔してます、はい、あのまあ今日はどっちにしろそんな食べながらやらないですが、
これがすごく美味しいです。
これ前
あの食べてもらったと思うんです
けど、うん、甘辛雑司ヶ谷鉄板焼きせんべい、
はい、
これ紹介した回はボツってるか。
多分あの紹介してないと思うよ。
紹介してないっけ、
はい、
あそっか、そんなことばっかりだね。これは美味しいよね。
これめちゃくちゃ美味いですよ、
ね、これは美味しいですね。うん、小倉屋製菓、
はい、
女子がや、その店でしか売ってないのかな。
うん、僕はそこで買い、わざわざ買いに行きますね。
これの甘辛ったら本当に甘辛だからね。
甘辛ですね。
だから甘辛いハッピーターンみたいな形状のせんべいに、もうちょっと硬いね、
はい、
せんべいにハッピーターンみたいな甘じょっぱい粉がかかってるんですけど、はい、ハッピーターンよりも甘辛い。なんでハッピーターン基準なん
でね。いやでもこれを分かりやすく言うんだったらハッピーターンですよね。
ハッピーターンのせんべいが硬くて粉がさらに甘辛い
そうですね
やつっていう、はい、感じの、
はい、
これはねまあ確かにすごいですね。あの苦めの緑茶がないとこうって思う、まあウーロン茶でも、はい、って思うような一品です、
ね、そうです、ね、
もうチョコピックアップどうでもいいんですまあ今日はおやつの話というよりも、
はい、
この間、ハーゲンダッツの日本の店舗、最後の店舗、新浦安店がなくなって、はい、日本からハーゲンダッツのお店自体が消滅するというようなニュースが
ありましたね。
あったけど、僕はそもそもあの 3.11 以降あの、はい、例のアーモンドバーのやつ、あのバニラアイスの上にそうチョコとクラッシュアーモンドの、はい、あのあれはあれが作られなくなってから、
はい、
ね、売られなくなってからもうハーゲンダッツは遠ざかって たまに
あれはもうないんですか。
ないと思うよ。基本的に見つかんないもん。俺あれ食いたくて探し回ってるけど、
はい、
手に入んないのもあって。
へえ、なくなったんですね。
ネットで探してあったらもうでもうち冷凍庫でかなかったもしょ。いや多分ないんじゃない。だってあったらコンビニに置くでしょ。
そうですよね。
コンビニに 3.11 をだって木に置かなくなったっておかしいじゃん。
そうですね、うん、
だから作ってないと思う、
はい、
まあ、調べてないけどおそらくそういうことだと思います、
はい、
だってそれから変ないろんな変なあのクリスピーサンドとかクレープなんちゃらとか作って、
はい、はありますもんね。
要はお茶濁してるわけですよ。
もしくはあの売れないから作らなくな
った。いやそれはない。もう 3.11 を契機にぴったりあの、はい、在庫しか売らなくなってもう売り切れちゃった。
へ
え。それはもうはっきり覚えてる。
はい、
うん、確かちょっとどっかでそれを、うん、目にもしたもんね。あの工場がなんとかって話になって、
あ
工場群馬にある、
はいはい、
そうそうそう、
なるほど、
うん、でカップのしかしばらくなくなって、
はい、
でアーモンドバーワーアーモンドバーワーと思ってるうちになんかあのクリスピーサンドとか出てきてお茶濁されたみたいな、はい、クリスピーサンドはその前からあったけど、
そうですね、
あのなんかクレープなんとかとかって、そう、そんなしか売らなくなって、はい、でしょうがないカップのバニラしか食うもんがないみたいな、
はい、他の味はあんまりいかないんですか。
いかないね。ハーゲンダッツはいかない。
バニラ一択、
うん、もうなんか200円300円出すんだったら、
はい、
出すんだったら確かなものしか食いたくないっていうことで、あのアーモンドバーか、
はい、
カップのバニラしかもともと食べなかったし、
チョコとかはどうなんですか。
あんまりいかないな。ハーゲンダッツ、あとクリスピーサンドのキャラメル、
はい、
まあ、これも鉄板ですけど、
鉄板ですね。
あとホワイトチョコのやつもある、バニラ&ホワイトみたいなやつがあって、はい、そのそれがせいぜいそんなぐらいかな。あとカップのストロベリーはいきます。
うーん、
あれは、うん、確かなの。
だストロベリー、バニラ、チョコレート、クッキー&クリームがまあ、
あ、クッキー&クリームもあるね。あとマカデミアナッツもうまい、
まあ、うまいです。
結構いろいろ食ってるじゃないか
あと抹茶とかもよくありますよね。
抹茶ベタだね、
はい、
きっと女性に人気なんでしょきっとなんで突き放すんだよ。いいじゃねえか別にハーゲンダッツをそのあの好きだって言ったり逆にこき下ろしたりしたいんじゃなくて、はい、
その何でしたっけ、チョコチップの、チョコチップ
ん
がなくなったって話ですよね。
そう、アーモンドバーがなくなって、それずっとね、
はい、
それが恋焦がれてるわけですよ、
はい、
今でもふとこう嫌しないかと、ついあのアイスの方のあの広い棚じゃなくて、あの変な冷凍食品の方なのに、
はいはいはい、
普通に飲み物のとこの横にある
あのよく
ありますね、普通に扉開ける方の冷凍庫の方を見ちゃう、
はい、
うん、であそこに見ると大体一番下段に国母のロックアイスがあるわけですで国母のロックアイスがあって、下から2番目にあのね、あのエスキモウマカボがあるわけですないよもうウマカボなんか、まあ、まとめ買い系のアイスが置いてあるわけですね。
これですか、クランチダブルではない。
嘘、でもその
いや、この記事は2010年ですから、
うん、 そのバーのやつ自体がもう全部作ってないはずなんだよ。
これですよね。でもクランチダブルキャラメル&アーモンドって。
違う違う違う。これは
ないですか。
違う違う違う。普通のアーモンドバーのやつ。普通の普通の赤いやつ、赤いやつ。それでそれそれそれそれそれ。いや違う違う。それ紫だから。その紫のとこが普通の赤いやつ。赤いやつ。まあまあいいや。後でいいよ。
はい、
そこ別に俺はあその右それそれだそれ、
ね、はい、
それそれもうはい、アイスクリームバーバニラ&アーモンドこれです。
はいはいはいはい、はい、
もうこれです。もうこればっかり食って。
なるほど。
これかファミリーマートの鬼盛りクリームプリンばっかりだよね。まあ今鬼盛りクリームプリンって名前じゃないのかな。
あでっかいやつですか。
そう、もうそんなことばっかやっててダイエットとかどの口が抜かしてるんだって話ですけど、まあもう作ってないんですよ絶対。作ってたら俺食ってるもんだって。
ないですね。
ないよ
本当に。
ないもんだって。だってあったらコンビニであるでしょ、
この関東圏で、
うん、あその人コンビニアイスマニアのあれアイスマン福留でしょ。
アイスマン福留。
アイスマン福留じゃないそれ。
あそうなんですか。
いや違うな。いやこの間アイスについて、
はい、
アイスマン福留という方のブログが面白かったんで結構見てたんだけど。
あ、これ、これです
ね。アイスマン福留。アイスマン福留。
有名人ですか。
いや、俺の中で急激に有名 になった人だけど。この人のね、はい、この人の、アイスへの、情熱は、僕も舌を巻く。素晴らしい方ですね。素晴らしいですね。
2013年注目の。
まあそうですね、注目ですね。ナオト・インティ・ライミの5000倍ぐらい注目です。ま
あ、アイスマン福留。
ナオト・インティ・ライミが別に今来てる人じゃないし、もうかなり前だし。まあ、今、パッと見の雰囲気が似てたから言っちゃったんですよ。いや、アイスマン福留さんのね、
はい、
その幅広い見識はまあ置いといて、
はい、
伊藤正樹のアイスです。
なるほど。
伊藤正樹とアイスです。
アイスマン伊藤ですね。
アイスマン伊藤でいいですよ。だからそのハーゲンの話なんかは、まあ、僕の長い長いアイス人生の、まあ、本当にその、
はい、
一部分でしかないです、はい、1%2% の予想でしかなくて、まあ、いろいろ語りたいんですけど、やっぱりそのレディーボデのバニラ派、
はいはいはいはい、
であるわけです僕はね。まあだからなんだっていう話続かねえや。まあもうざっと言ってくざっと、
はい、
まずエスキモっていうブランドなくなって全部森永に統一されて、
はい、あそうなんですか。
もうピノから何からもう ビエネッタから全部今もうエスキモ名義じゃないんだけど、
はい、
そんな中そのやっぱりアイスごとほとんどスーパーとかから消えちゃって寂しいなっていうエスキモアイスの頂点といえば僕はミニミルクなんですよ、
はい、
でこのミニミルクは本当に美味しくて、ミニミルクうまかぼう、うまかぼうはエスキモだったか忘れたけどまあ多分そう、
はい、
でもミニミルクこそがねもうこれぞエスキモアイスっていうね、なんていうかな、そのどうしても僕の中ではエスキモイコールミニミルクイコールこうまとめ買いアイスの最高峰っていう意識があって、
はい、
このミニミルクが今食いたくてしょうがないんですけど、まああとねそのハーゲンアーモンドバーミニミルク、あとあれが食いたいの、昔ねヨーグルト風味っていうカップアイスがあって、
ヨーグルト風味
で、そのヨーグルト風味これ本当俺ガキの時だからもう25年とか、
はい、
そういうレベルで下手すら30年前とかそういうレベルなんだけど、はい、まだあのかき氷のカップのみぞれとか
は
50円で、
はいはい、
でも当然ほとんどのアイスが50円
はいはいはいあります
だった時代の、
ね、30円のかき氷とかもありましたもんね
時代のにもう普通の大きさのカップアイスで100円取ってた、
へ
ー、大人向けのカップアイスがあったの、
はい、
ヨーグルト風味っていう、
へー、
それ俺一桁年齢の時にすんげーうまくてすーげー食ってて、で俺も確かネットでその調べてたんだけどないんだよね、でもう思いっきり商品名としてヨーグルト風味っていうねカップアイスなの、
はい、
でもう30年前ぐらいにから25年前ぐらいにかけてすっごい食ってて、で あ、その左のやつかな、それかな、
これですか、
ちょっと待って、それかな、
明治、
明治かな、
明治ヨーグルト風味、
どうだろう、わかんない、いやでも今売ってないと思うよ、今売って、俺相当それ前探したことあんだもん、
これですか、
うわっぽいぽい、あんの、
2009年のプレスリリースにありますね、
それ復刻じゃない、
復刻なんですか、これだ、
昔売ってたとか書いてない、
どうなんですかね、
それだったっけな、いやでもね、間違いなく商品名としてヨーグルト風味で、
はい、
でカップアイスで、で当時から100円だった、
へー、
もう25年前ぐらいから100円だった、それはもうね、あの時カップアイスで100円取るとはいい度胸だっていうことで俺の中ではもうはっきりと覚えてる、うん、でそれがすごい食いたいっていうね、
まあでも今はないみた
い、
ないんですか、ね、
ないと思うよ、仮にその商品がそれの明治のそれだとしても復刻だと、はい、限定復刻だと思うよ、
そうですよね、
うん、俺スーパー行くたんびに一応そういうのアイスのところは一応見ますから、
はい、
でスーパーのアイス棚ってでかいじゃん、
でかいですね、
あれを俺くまなく舐め回すように見て、いつもその横でさ、なんか別のパンあたりのところの試食でなんか切って出してるおばちゃんに、あいつなんだってみて、いつもで大体平日の昼間だからね、悪かったね、アイス売り場うろうろしててっていうまあね、ミニミルクとやっぱりヨーグルト風味が食いたいですよ、それとね、まあ、あとは売ってるやつだけど、グリコのパティーナね、
パティーナ、はい、
ああパティーナって感じだ別に何味が好きとかそんなんじゃないんだ、はい、あのパティーナと、あとあのなんだっけ、ハウスフルーチェと、
はい、
あとシャービックね、はい、には夢がある
夢がありますね、
夢がある、パティーナと、
はい、
あのフルーチェとシャービックにはとにかく夢があるもうあとね、あの飴のね、ジュエルリングね、あの指輪型して、はい、もうこの4つです、もう夢がある夢がある、まあ、パティーナほんと憧れた俺で、大体ね、夕方子供の時アニメ見てるとね、
はい、
リカちゃんハウスとか出てきて、その後ネルネルネルネはうまいっつって、
はい、
ディリッディリって出てきて、でその後の大体 CM でこうパティーナみたいなの出てきて、
はい、
食いてーみたいになったみたいな、そういうおぼろげな記憶あとね、そうグリコのパナップ、
パナップ
解約したんですよ、
解約ですね、
解約してるんです、はい、あのよく共産党が憲法解約を許すなって言ってるあの解約です
はい、
例え悪すぎですけど
ちょっといい例えないですか、
このソースが、はい、なんとパリパリ状になり上がってんの、
あれはドロリだからよかったんじゃないんですか、
そう下手すりゃドロリどころか本当にあのなんかほろっといくあの、
はい、
このね、すでにこのソースで絵を描いた時点で俺もう納得してないんだよこの変なスマイルみたいな絵に、
はい、
その前は無造作に三口にビュッビュッビュッって、
はい、
置いてあっただけなんだ、
はい、
でね、そのもう
こんな感じ、ね、
そうもう3点ポイントでソースがビジュンってこう無造作に注入されてて、
ね、
その時のジャムみたいなのがうまいかったのに今何してくれてんだこの野郎と、
へえ、美味しくなくなった、
今のパナップはダメですね、まあ新しくなって好きな人がいるんだったらちょっと申し訳ないですけど、僕はもうこれになって1回食ってからパナップ2度と食ってます、であとアイスといえばこれだけは絶対に言っておきたかった、
はい、
これだけは、これいやパナップなんかどうでもいいですよねあれもエスキモ森永ブランドかな、あのバニラバ
ー、バニラバー、はい、
あれはまあ明治かな、
バニラバーはロッ
で、あのいや、まああのまとめ買いの方じゃなくて小包装の方あるじゃない、あの今50円ぐらいだけど、
雪印
か、50円か60円で昔30円だったやつ、それ
これ雪印ですね、
バニラバー、まずはそのバニラバーの話しようか、はい、まずはホームランじゃなくてそのバニラバーのコンビニで売ってるやつは、
はい、
これですね、関東で売ってるやつは青い小包装に白の文字の方だね、はい、
そうですね、
でそれなんですけど、このバニラバー霜問題ね、
霜、ああそう、
わかる、
あるあるですね、
あるあるでしょ、はい、バニラバー袋から出します、
はい、
抜きます、
はい、
なんちゃこりゃっていうあの 許すマジだよね、あれ。
あれはがっかりですよね。
あれの時の、お前らどういう管理してケツカルっていう。ケツカル使ってるじゃん。
ケツ観念。
ケツ観念だよ、はい。そして、あの、バニラバーといえばホームランバーでしょって今皆さん思ったでしょ、
はい、
ホームランバーは銀紙を剥ぐタイプのやつですよ。あれは明治かな、雪印かな、
はいはい、
ホームランバー、
は
い、だからホームランバーの場合はあのバニラバーの
共同乳業ですね、
あのバニラバーの下問題もさることながら、
はい、
あのこのホームランバーのもっと決定的な問題としてこのあの薄紙へばりつき問題
取れないっていう
銀紙のとこをビッてやったらその銀紙の内側の白い紙が
残っちゃうんですよね。
残り卵のゆで卵の薄皮がむけなかった時と同様のイライラを醸し出す、
はい、
あのなんぞね、あのこのねバニラバーの霜とホームランバーのこの薄紙残留問題に関しては僕は、ね、
はい、
ちょっとコンビニは真剣にこれ国家予算を当てて対策を
あれはでも冷蔵庫の問題じゃないんですか。
いやだからね、だからさあのさよく銭湯のドアとかでさちょっと開いててもなんかゴムの力みたいなんで、はい、ピチチチチカチカチカチって勝手に閉まってくドアあるじゃん。
あります、
まあ、もっと極端な話言ってしまえば電車のドアだよ、
はい、
あの車両と車両のドア、
はい、
あれほっとくと閉まるじゃん。
閉まります。
なんであれにしないのコンビニのあのガラスの。
ああなるほど、そういうことですね。
できるでしょ。なんあんな客が普通にアイス取ってさ、
はい、
バンバンって閉めた後さ1センチ開くじゃん。
開きますね。
で店員がそんな見てらんないのも分かってますよ、はい、じゃあなんで勝手に閉まるドアの仕様にしないんですか。
これの問題です。
もうあんなもん絶対そんなもん絶対それをやることによってねみんながもうみんな幸せな店員も、
はい、
店長も売り上げにつながって。
あれですよ最近はもう蓋すらないですよね、
あのゴーっつってね、
はい、
ゴーっつってねなんで2回言ったんだあのそれでね結局じゃあよ、
はい、
結局よモナカを触りますよ、
はい、
ダメになってんですよ。
ダメになってますよ。
だからそのモナカでもう言いますよ。だから森永のあのチョコモナカジャンボあるじゃないですか、はい、あれに代表されるモナカでこうしなしなしてると残念になるじゃないですか、はい、だそのこれはもう扉がどうこうとかその扉がないタイプとか関係なくもしなしなしてる店のはしなしなしてるし、はいはい、ちゃんとしてる店のはパリッとしてて、まあ嬉しいやかありがたやというか、まあ、
はい、
まあ買っちゃいますよ。でまあ悪いなと思いつつも買う前にちょっと指を外から
グッ
と
テイスティング的な
テイスティングするわけです、はい、指でモーパイするわけです、
はい、
でただ自分の中でもそのなんていうか別に店の人に悪いとかそういうんじゃなくて自分の中でのプライドがある。それは何か、はい、闇雲にこのモナカをパリッと傷つけはし君を傷つけやしないさっていう。
なんで言い直したんですか
あのなんかこうあのビーイング系ミュージシャンの歌詞的なこの君をいたずらに傷つけたりはしないみたいな。
ビーズしか出てこない
わかんないけどそのパリッと押すと、なんかあるけど、そのアイスに悪いみたいな。
そうですね。
ちょっと俺の仏教的な。
力入れすぎちゃうと。
店員には別にな、はい、バイトなんかだな気にもしてないんだけど、そうするとね、実はパリッとさせて、よし、これはパリッとしてるなって言ったら、それ買えば食材になるわけ。じゃあ、いいわけだけど、
はい、
その、パリッとしなかった場合、今度はそれ俺は勝手に押しつぶしたことになって買わないわけだから悪いじゃん。
はい。
で、その、俺はこの親指がね、絶妙の力加減をもう覚えたの。それはどういう力加減かというと、パリッとやっちゃわないんだけど、その、この力なら、あの、パリッとなるはずだと。
はい、
だってパリッとなったら買うんだから。
はい。
だけど、この力でパリッとならないということは、これ以上押したら、これはシナだと。
なるほど。
だからモリッとモナカを指で押してしまい、
はい、ちょっとなる、
変形させてしまう、
はい、
その一歩手前の力を俺はあの力加減を手に入れたから、
はい、
これで何の問題もなく、あの何の、 あの罪悪感もなく、あのチョコモナカジャンボのモナカ部分をこうグッと押せる、
はい、グッと押しちゃうんです。
パリッてなればもう、あ、これパリパリのやつだって買う、
はい、
でここでパリッとなんないということはこれはシナだと思うと、はい、シナは買うわけにいかないっていう
あれモナカでもなんか モナカっていうのかな、あのいやクッキーで挟んでる系で銀紙剥がすやつありませんでしたっけ。
ああ、なるほどね。
チョコの生地でバニラアイス挟んでるやつあります
よね。あるね、あるね。
何でしたっけ。
あれは最初から柔らかいよ。
柔らかいです。
柔らかい。あれはそうなんだ、はい。あれはこのパリ系の話とはまた別で ね。俺そっち食わないから、
ね。あ、そうなんですね。
やっぱパリパリあってほしい。
パリパリの方が。
昔あのセブンイレブンで126円で売ってたそのチョコ入ってない普通のバニラモナカってやつがすっすごい好きで、
あ、セブンイレブンのプライベートブランドのやつですよね。
あれは本当にもうパリパリしてるかどうか常に確かめて、
はい、
でもう前住んでたとこの駅前の最寄りのセブンは本当にアイスの保存状態が良くて、
はい、
もうほとんどそのテイスティングせずに指テイスティングせずに買うぐらいの
信頼が、
俺はいいセブンイレブンってのはあのモナカがパリッとしてるセブンのことを言ってたから俺の中では、はい、それでね、森永チョコモナカジャンボは、まあこれ言っちゃ悪いですけど、はい、それ持ってくるアイス屋さん、
はい、
自分もコンビニでちょっとバイトしたことあるから分かるんだけど、あの大、なんていうか卸の、
はい、
あそこの時点でもうすでに勝負ありの場合があって、小売りに罪がないケースもあるんです。
はい、もう出荷の段階で。
だから、その店を一概には責められないんです。
なるほど。
チョコモナカジャンボが失っていたとして、はい、ただ俺は買わないけどね、
はい、
何度も言ってますけど、ただ、グリコジャイアントコーンのコーンが、
はい、
パリになってなくてしなってたらそれは店のせいだ 100%。 その店のそのコンビニでアイスは買っちゃダメ。あれはめったなことだし。
そうですよね。
あのグリコジャイアントコーンはものすごい優秀で、あれ中にチョココーティングしてあることによって、はい、ちょっとやそっとじゃ絶対にあれしならないんですよ。
あれですよ、いわゆる水分が染み込まないようになって、
そう内側から出てこないの。
ちょっとぐらいアイス溶け
た。つまりあれがしなってるってことはもうあの扉が延々開いてたか、
はい、
もしくはそのあのアイスの入ってる、棚の脇の下のとこの霜取りや除湿が不十分である、
はいはい、
等々の理由により、あの要は店の管理としてクソっていうことを疑わざるを得ない状態であることが多い、
はい、
つまりあのアイスの保存状態のコンビニのグレードを見るには、あのグリコジャイアントコーンを買えと。あ、もちろん赤ね、あの赤ね、もちろん他の種類はでも全然別に食う必要ない、
はい、
ジャイアントコーンは赤ですから。
ピンクとかいらないわけですね。
うん、まあまあまあ、その好きな人いるかもしれないけど、はい、青とか銀とか俺はもう食いませんから、はい、赤でそのコーンをもうバリッといって、そこでしなっとなったら、はい、こんなコンビニクソって言って、まあ9割ぐらい間違いないと思います、はい、ただしチョコモナカジャンボでそれを決めちゃうと店の人が買いそうな場合もあるから注意されたしっていうね、まあこんなのであのアイスマン福留さんのね、
はい、
こんなもう100分の1の実力もない僕ですけども、これぐらいは言わせても、あと井村屋輪切りパインじゃないとダメな日ってあるよね
それはよくわからない。
輪切りパインじゃないとダメな日があるんだよ。あのぬめっとしてる、あのぬめっとしてないとダメな日で、あとメロンシャーベットね、
はい、
あれも井村屋だっけな、オリジナルは分かんないけど、あれが食いたい日もあるんですよ、うん、でアイスに関しての、なんだっけな、あれなんだっけな、あれ落ちどこ行っちゃった
落ちどこ行っちゃったとか言っちゃダメじゃないです
違う違う、これは落ちないわ
ひでえ、
こんなのね用意してくるわけないでしょ普段から話のそんなことをやった回が1回でもありますか。
ないです
ないよ、
はい、
落ちどころ落ちなんか書いて用意してあげないじゃないですか。でも本当になんか言い残したことはないか今ちょっとああ大丈夫ですね。さっきのなんかさっき話しかけてやめたことがあったのはなんだっけ、
なんかありましたっけ。僕がずっと言おうと思ってたことは胸に留めてますけれど。
留めてるなんで留めてる。
いや、あんまり広がんないなっていうか、
うん、
僕が生まれ育ったところでやっぱりアイスって違うと思うんですよ。
うんうん、
沖縄なんですけれど、うんうん、ブルーシールが主流なんですね。
ブルーシール、
さっきレディボーゲンって、
あ、
バニラの大きい箱に入って、うんうん、あれは沖縄は今どうか分からないんですけど、ほとんどがブルーシールっていうところのものなんです、
うんうんうん、
なのでブルーシールばっかり食べてましたね。あとまあ九州ってこともあるんですかね、白熊、
ああ白クマはね、
はい、
白クマはでもねもう俺中学生ぐらいの時からもう
やっぱもう日本全国です
か、ね、うん、だ要はそれこそコンビニがもう当たり前になった、はい、田舎でも地方でもコンビニが当たり前になった時にもうコンビニ置いてた気がするよ、
なるほど、
うん、だからやっぱ明治のあのスーパーカップが、
はい、
やっぱりあのカップアイスの本当主流になっていって逆に森永のあの、はい、なんだっけバニラなんだっけあれ森永の何バニラだっけな あれが、
はい、
なくなっていく、
はい、
山崎ストアからあの太陽の幕の山崎ショップから
、はい、
あの森永のバニラがなくなっていくあたりでもうなんかアイスってのは一回変わるんだよね、うん、
そうかトルコアイスとかももう見なくなりましたよね。
ああ散々流行ってね、
はい、
調子こいてたんね
調子こいてたって
ジェラート屋さんは今いくつ残ってるのかしら、はい、ジェラート屋さんは
まあちょこちょこありますけどちょこちょこ、ね、ジェラート屋さんは
で俺もあのごめんねアイスの話ここまでしといてもうなんかもう蹴っ飛ばすようで悪いんだけど、
はい、そ
のジェラート屋さんだトルコアイス屋さんだいや結構ですよ、
はい、
でも本当に美味しいところは今も続いてるんでしょうしね、はい、クレープって偉大じゃね
いやクレープは偉大です
よ、ね、偉大だよね
偉大です。
そういったねアイスだけじゃない、はい、いろんなものが例えばあのたい焼きとかね、はい、あのワッフルとか、
はい、
ちょっと流行って展開して進出して、
はい、
破れ去り、してるわけです、
はい、
だからそれは別にそれは当然のことなんだけど、
はい、
クレープ偉大じゃねマジで
クレープにあのツナとか乗せるのあり派ですか。
あだから甘くない方のクレープ、はい、でもそっちにまで可能性を伸ばして、
はい、
クレープはなおでそれでいてなんかあんま偉そうじゃないじゃん。
いやじゃあクレープ僕前から言いたいんですけれどあのコンビニのサンドイッチにまあ普通にレタスハムとか卵サンドとかある中に、うんうん、ホイップクリームとイチゴってあるじゃないですか。
うんあるね。
あれが許せないんです。
イチゴサンドね。
イチゴサンド
あのサンドイッチの要はあの食パンの耳切ったやつにイチゴと生クリームを挟んでなぜ食うと、
はいはい、いやうまいのはわかるんですよ、うんでもなんか許せなくてだからそれと同じ理由でクレープのツナマヨレタスみたいなのがなんか嫌なんですよね。
まあ、確かにあっちもいちごサンドも本来絶対邪道だったはず、
はい、
で甘くないクレープはもちろんね、
はい、
こう5年前ぐらいかね出てきたのね。
そうですね、
うん、まあ細々とどっかがやってたオリジナルがやってたかしらないけど、はい、世の中が普通にそれを認知するようになったのはここ何年かな、
はい、
うん、まあ俺実甘くないクレープに用ないか食わないけど食わないけど、
はい、
別になしでそんなにそういうあの邪道だみたいになんかあの
邪道というか気持ち悪いんですよね、うん、
攻め立てるつもりはない、
はい、
まあい そんなにでも食えないもんかな。まあクレープ生地自体がほんのり甘いからってこと、
はい、
まあ、俺は全然甘いのにしょっぱいの挟んだり逆があってもありだけどね、はい、ただコンビニのいちごサンドは割高だからねもともと食わないっていうのはあるけど、はい、
あとデザートコーナーが優秀ですからね。
ああそうだね、
はい、
うん、前これこの話もさ俺絶対したんだけど、
はい、
あの過去の放送で同じこと言っててここで2度目とかっていう可能性がすごい高いから。
いやそれ気にしてたらダメです。
じゃあもう一回言うよ、
はい、
あのね秋葉原の結構有名な昭和通り口側の、
はい、
あのクレープ屋さんがあるのよ、
はい、
たまーに来て屋台でバンとやってて、
はい、
それはすごい人気なの。あの変な あの AKB 劇場のあるドンキョーテの1階のやる気のないクレープ屋とは違ってる、ね、うん、あそこと違ってあの昭和通りのとこにポンと屋台で入ってくるパパクレープじゃなくてね、パパクレープも好きですけど、はい、パパクレープじゃないなんかもっと本格的になんか黒っぽい屋台でやってくる、
はい、
たまに見かける。今いないのかな。1年前ぐらいに全盛だったクレープ屋がいて、そこはすごいうまい、
は
い、まず生地をパリパリにしますかもちもちにしますかみたいな、もういきなり聞いてきて、
ああ選べるんですね。
だからもう生地どっち派とかを、
はい、
まずもうちゃんと
で
種類もバーっとある。まあもちろん甘いのばっかりだけど、
はい、
もう何でもあるんですよ。で俺はそこのクレープ好きですごい食ってたんだけど、一番安いのはあの当然クリーム、あの生クリームとチョコみたいな、
はい、
チョコソースみたいな
シンプルなやつ
で、その、まあ、同じような値段で、まあ、だから350円だろうね、
はい、
生クリームに、まあ、バナナ、生クリームにイチゴ、
はい、
まあ、全部クレープの王道じゃないですか、
はい、
でそこにさほらなんかブルーベリーとかってどんどん高くなってて、はい、なんかイチゴチョコバナナうんちゃらみたいなカスタードみたいなのが高いわけでしょ、
はい、
500円とかで俺ね 僕は前からいろんな原宿のクレープいっぱい置いてあるところとかに行ってた時もそうなんですけど、基本的に店員をあのカスタムオーダーであの困らせつつも全然困んないっていうのを繰り返してた。これはもう僕の身内はみんな知ってることだけど、はい、要は僕は生クリームだけっていうオーダーをするんですよ、
はい、
あのラーメンでいうあのスープと麺だけみたいなことを言っちゃうやつなんですよ、
はい、
ツーブってんじゃなくて本当にそれぐらい僕はホイップクリームを食うためにクレープを食いたいんで、あのクレープを生クリームって言って頼むのが大好きな人で、
はい、
そうすると最低の値段の大体あの生あのチョコ生クリームの、
はい、
チョコ抜きってことで値段そこでいいですか、
は
い、みたいな、
はい、
だその下の280円とかにはなりませんよみたいな、
はいはいはい、
だからそんなケチくさいやと言わないですよ、どっちもさ、はい、いやもう全然ね、むしろ450円取られてでもいいわけですよ、
はい、
生クリーム 1.5 倍にしやがれみたいなまあ要はその酢のやつが好きなんですよ、
はい、
でその昭和通り口のクレープ屋さんで俺がそのオーダーをするようになって2週間後に見かけたら、新たにそのあのよくこうあのこうこういう風に立てかけてあるこういう黒板みたいなのあるじゃんか、
はい、
あの
メニューボードみたいなやつ
ですね、メニューボードのあのこう人という字は人と人が支え合ってみたいなんで立ってる看板あるじゃん
三角になって
るなんて言ったらいいの
モスの前とかに置いてあるやつですよね、
斜めの板と斜めの板をこう、
はい、
頂点で合わせてこう、
はい、
ピタッとなってるやつ、
はい、
あのあれをさあのあれのとこにさね、2ならば、
はい、
生クリームのみっていうのが出た、
はいはいはいはい、
僕がオーダー2回ぐらいオーダーしたことによって、
はい、
このその2メニューとして生クリームっていうクレープが出て、できたわけで、できたわけじゃないけど、はい、まあその
ラインナップに
変わったわけですよね。ラインナップになったわけですよ、
はい、
もう
それはもうちょっと著作権的なことを要求してもいいんじゃないですか。
もうね、そのすごい美味しいクレープ屋に僕は影響を与えたっていうことは、はい、すごく僕は鼻高々に一時になってで、はい、そのクレープでさらなる生クリーム生クリームオンリーをもう何度も堪能して、
はい、
あ、まあ皮もねパリパリ派で、
はい、
僕は焼肉もウェルダン派で、あのクレープの皮ももちもちノーサンキューなんですよ、
はい、
もうあのちょっとポロポロって崩れるぐらい、もう
ピザもクリスピー、
ピザもそうね、クリスピーの方がいいかもしれない、はい、パリパリで生クリームがもうドガッと、
はい、
でそれをやり続けてたら、まあ、だんだん膝が痛くなってきてですねそしてこうこのラジオの中期ぐらいで十何回かぐらいからだんだんダイエットとかいうことを言い出すようになったんですけど、はい、あの最近は甘いもんも我慢してますよ、チョコピックアップ買ってきてと思うかもしれないけどいやでもねダイエット成功してますよ。
でもあの伊藤さんはあの飲む方であんまり甘いのを飲んでるイメージないんで、
あ、ジュースね、
ジュース
でもね、ピルクルデーは訪れるよいつも。
いやー、そう毎日じゃなければ
今日ピルクルってなったらもう、はい、もう 500ml ピルクルをもう、はい、ズゴゴゴゴゴッと飲む。
まあそれぐらいなら
下手すりゃストロー使わないですからね、まだ開けてゴキュー飲むね、たまにそういう日あるけどね、
はい、
あのゴゴティーのミルクを2リットルドーンっつってもう、
はい、
ガブガブ。でもコーラとか、
はい、
そうそうそう、そういうのがあまりない人なんで、
はい、
その普段ね、
まあダメですけど生クリームばっかりは
ダメって言われちゃう。
伊藤さん、
うん、
あのさっきあのクレープの、
うん、
あの、
うん、
生クリームだけで食べるっていう時に、
うん、
例えであのラーメンのスープと麺だけってお
っしゃったんですけど、うん、そう、まあ、そういう感じ、
はい、あれなんかピザの生地とチーズとかの方が分かりやすくないですか。
まあそうだね、まあそう、まあそうだよね、
はい、
今それをそのそっちの例えのがベターだよっていうことを指摘するためにもう一回今録音を回した、
ちょっと一点置きたいな
と譲れなかった、
はい、
じゃあしょうがない、じゃあしょうがない。